はい、久しぶりですね。で、今日は沖田君と、私、松尾の2人で、定例のミーティングが終わった後で、まあちょっとお話を詰めようかなという。まあ何の話か分かってるよね。
はい。
沖田君が勝手に家出をしたっていう話を聞きましてですね。人の親としては、ちょっと一言言っとかないといけないなって。あれ、引っ越ししたのいつなの？
引っ越しは、先週の金曜日ですね。
あ、そんなキンキンなんだ。
はい。
じゃあ、先週の、うちらの収録の直前だったわけじゃん。
はい、もうそうです。
すげえドタバタしてたんじゃないの？
いや、めっちゃ大変でした。ライブ中とか、いろいろ買い出ししながら。はい。
で、それを一言も言わずにね。
そうですね。
もう水臭いったら。いや、たださ、あれなんだよね。不動産屋行ってきますという、これ、トゥートかなんかかな。
ああ、はい、多分ドリ
不
キン
動産
さん
屋
か
なうみた
ら、
いな話を。
はい、多分ドリキンさんから、今いるって連絡来て、多分トワコの収録今ならできそうみたいな感じだったと思うんですけど、でも、その時ちょうど不動産屋にいたんで、今不動産屋にいますっていう返信をしたんで、はい。
そうか、それが唯一の手がかりだったわけね。
そうです。
名探偵ならそこから、引っ越ししたのっていうふうにすぐさま推理をするところなのに。あ、ドリキンのちょっと頭の回らなさがね、十和子あたりにこう頭を持ってかれて、気持ちを持ってかれて、気づかなかったとい
はい。いや、なんか、そっから話、なんか、膨らむのかなと思ったら、
う。
不動産屋にいますって送ったら、オツしか返ってこなかったんで、
一応ヒントを与えたつもりだったのね。
はい。いや、だから、まあ、広がらないなら、まあ、いいかと思って。
いや、いろいろ想像しちゃいましたよ。なんか、ね、家族問題でいろいろ大変になって、家を売ることになったのかなとかさ。まあ、不動産屋でね、その新しい住居を探すだけでもないから、売却って話もあるし、
は
で、いろいろ僕も想像しちゃったんですけれども、結局、その不動産屋っていうのは、今住んでるところのを見つけてくれた不動産屋さんだったんで。
い。はい。多分ちょうど契約の時だったと思いますけど。はい。
なかなかね、実家にいるといろいろこう大変じゃないですか。まあ家族と同居だし、自分も一応ほらバックスペースの仕事もあるし、
はい。
で、それについて家族の理解があるかどうかはちょっといまいちわからない。なかなか理解しづらいと思うんだよね。で、家にいるのは今、お父さんと？
はい、父と母がいますね。
じゃあ、二人はいるわけだ。
はい。
で、お姉ちゃん、こう先に出てっちゃったわけじゃん。
そうですね。
で、息子が出ていくことについて何か言ってた？
いやー、なんか、そんな深く僕も言ってないんで。
ちょいちょい。実家暮らし連続何年ぐらいだ？
どれぐら
卒
いで
業
しし
てか
ょ
らずっとだよね。
う。そうですね。2年したかしてないかとかじゃないですかね。
そんなもんか。
はい。
ちゃんと行き先は親に伝えた？
ああ、なんか、まあ大体どのあたりっていうのは、はい。
大体？住所をちゃんと教えてないの？
言ってないですね。
この現代っ子め。
え、
携
ま、
帯あるからどこでもいいという気でいるんだよね。
ああ、え、松尾さんちもそんな感じですか？
そうなんだよ。まさにそれだよ。いや、うちの場合はさらにひどくて、
はい。
いつの間にか帰ってこなくなった。 あの、今、3人いるうちに、3人のうちで、はい、ちょっと新しいところに引っ越すからって言って出て行ったのは1人だけ、長男だけで、あとの2人はいつの間にか彼女と住み始めて、
あ
という。で、3人目に至ってはいつの間にか帰らなくなって、なんか最初はね、仕事がブラックなところで、
はい、
会社、まあその勤務地にずっと泊まってたんだって。で、そのうち連絡も取れなくなって、
うんうん、
iPhone で連絡してても全然通じないんですよ。
はい。
で、もう何年かして、何年かずっと行方不明になってて、で、それようやく Facebook で長男が三男を見つけて、それで連絡取れるようになったんだけど。
じゃあほぼ家出ですか？
家出っていうか、なんか仕事がきつくて戻れなかったって後で聞いて。
あ、
で、別に家が嫌だとか言うんじゃなくて、はい、もう単純に帰れないような状態がずっと続いてたっていう。
あ、
で、その中で iPhone をなんかなくし、酔っ払ってなくしたのかなんかして、あ、で、契約も切り替えてみたいなことを言ってた。そんな息子も、あの、今度結婚するんですよ。結婚式をやるらしいんで、まあなんとかなるもんだねっていう、そういうことなんで、あの、この世間一般の親から見て、あの、ちょっと、どうかなと思ったんだけど、うちの子供よりははるかにまともだね。
いや似たようなもんだと思いますけどね。
うん、その物件はどうやって見つけたの？
とりあえず最初はあの、スーモとかで、あの、ネット検索して、
うん、
はい、探しましたね。で、その後問い合わせてみたいな。
おー。条件は？
条件は、
Wi-Fi とか。
いや、なんか、最初は一人暮らしっていうつもりがなくて、
うん、
あの、月の半分かそれ以下ぐらいになんか、缶詰できそうな、部屋が欲しいなと思ったんですよ。ああ、
単純にね、自分で一人きりで作業ができる。
はい。なんか、うちにいると、まあ、家族の干渉とかももちろんありますけど、
うん、
田舎なんで、一日に一回は誰かが
親戚とか、
そう、親戚とか、なんか近所の人とかが、
ね、なんかいきなり来て、
はい。いきなり来るんですよ。
うん。
でも、まあ、家に車はないとしても、部屋明かりついてたら出ないわけにもいかないじゃないですか。
うん、
まあそういうのとかがあったりとか、あとなんか家にその営業の電話が毎日かかってきたりとか、
うん、
まあなんかいろいろまあ不便だなと思って、
うん、
その別にネットとか繋がってなくていいから作業部屋が欲しいなと思って最初見てたんですよね。
うん、
はい。なので安いところで探してたんですけど、
はい、そしたらいいところが見つかって。
そうですね、
はい、ワンルーム、
まあ一応 1K ですね。
お、
はい、
なるほど。なかなか楽しいよね、家探し家探し。
そうですね、なんか最初の頃はあの誰かと一緒に住めばあの結構それなりにいい部屋借りても安く済ませられるじゃないですか、折半とかで、
うん、ルームシェアリング、
はい、なんかそれいいなとか思ってたんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか誰にも干渉されたくないなっていうので
そりゃそうだだって干渉されたくないから家を出るわけでしょ。
はい、そうです、
うん、で今度は山の中じゃないの？
はい、もう普通に街ですね。
うん。
はい。
じゃあコンビニとか近い？
近いですね。
うん。
いや、すごいです。
うん。すごいってどうすか？
いや、だって、
うん、
徒歩圏内にコンビニとか、ね、スーパーとか、なんか、いろいろありますからね。
ああ、そういうのがなかったってことだね。
なかったですね。
でもほら、食事とか自分で作んなくちゃいけないじゃん。
そうですね。
買ってくるとかしなくちゃいけないけど、
はい、
そういうのも結構楽にできるから。
そうですね。まあ、あの、 頑張ってホットクック動かしたいなって思ってますけど。
お、ホットクック買ってあったんだっけ、
はい、そうです。なんか、実家であったら、なんか、みんなで共同で使えたりして、まあ簡単にできるじゃないですか、うん、料理が。なので、みんな料理したい時にしたりとか、
うん、
まああと工程がすごく楽になったりとかするのかなと思って、実家にいる時買ったんですけど、うんうん、でもやっぱりなんか、まず味が合わないんですよね。あの、実家の味っていうのがどうしてもあると、なかなか誰も使う気にならないし、
うん、
自分で作っても、まあなんか食卓に並ぶと、それだけが異様に違う味がするんで、まあなんか、まあそういうのもあって徐々に使う頻度とかが減ってって、全く使わなくなったんですけど。
実家の味に合わないってどういうことなんだろう？なんかプロセスが違うってこと？
いや、単にあの味の濃さとか、まあ調味料とかも違うんでしょうけど、
うん、
そうですね。
あれのレシピ通りに作ると合わないっていうことなのかな？
そうですね、はい。うん、
なんで。なんかシャープのあのレシピはあんまり良くないって話を、勝間和代さんが書いてたね、はいはいはい。
うんうん。
なんか味が濃すぎるとか薄すぎるとかなんかどっちか。
うん。ありましたね。
うん。そうか、そのホットクックを今は自分でちゃんと使っているという。
まあまだあの、こっち引っ越してままないんで、
うん、
あの、部屋のいろいろ掃除とか、しなきゃいけないんで、まだキッチンが整ってないんですけど、
うん、
まあそのうち自炊始めたいなとは思ってます。
おお、野望。
はい。
やっぱあれか、東京マラソンロス？
そうですね。
あれでこう行き場を失った自分のこう達成目標みたいなものがなくなったから。
あ、でもそれもあるかもしれないです。なんか。
うん、
あれ結構、まあ、無理やりでしたけど、なんかいろいろアプリとか使ったりして、
うん、
数字とかいろいろ管理しながら、その目標達成のために、こう、いろいろやってたんですけど、
うん、
確かにそういうのがなくなっちゃうと、なんかあれでしたね。はい。
お、じゃあ俺の今の推理は当たってたのね。
そうですね、
うん。じゃあもう走ってないの？
はい、走ってないです、最近は。
ああ。そうか。田んぼのあぜ道を走るっていうのももうできないんでね。
うん。でもそろそろこっちでも始めたいなと思いますけど。
走るようなところあるの？
いや、別にそこら辺走るだけですけど。はい。
ああ、でもそっちの辺って結構、ね、サイクリングロードもあるらしいし。
そうなんですか。
うん。わかんないけど、なんか前、アムちゃんさんが言ってたじゃん。
ああ、
はい。あの辺いいですよ、みたいな話を、はいはい。まあそこに近いのか遠いのかわかんないけど。そう、一度行ってみたいなとは思うんだよね。ただ、自走していくにはちょっと遠いんで。
そうですね。
うん、行くんなら輪行して、そこを拠点に、あの、湖回るとかね、
うんうん、
したいなとは思いますけど。まあ、これもまあ、めんどくさいからね。
うん。
しかし、その、めんどくさいことを乗り越えてでも、この部屋を変える自分で住むっていうのは、なかなか、いいもんなんですかね。なんか、オーディオ周りとかさ、そのテレビ環境とかさ、ディスプレイ環境とか、その辺って、もうある程度固まったの？
いやー、なんか、そこら辺は極力物少なくしようかなと思っていて。
お、ミニマリスト。
もう、ここまで来たらせっかくなんで、
うん、
なるべく物減らして、なんか、工夫して生活できたら楽しいかなと思ってるんですけど。
あ、そっち系。じゃあ、エジケンさんみたいに、こう、いろいろ移りながら住むっていうのも選択肢としてはあるの？
いやー、正直ないですけど、まあ面白そうではありますよね。
うん。つかさ、移動手段は？ 走っていくの、どこにでも。
一応あの駅近なんでいろいろアクセスはいいんですよね、
うん、おじゃあ徒歩圏内でどこでいろいろ、都電車でいろいろ行けるって。
はい、
なるほどね。
いやでもなんかそもそも引っ越そうかなとか考えたのも今月入ってからなんで、
うん、
はい、まずその作業用の部屋を探し始めたのも今月で、
うん、
で部屋を内見して、で、あ、もうここに住んじゃおうかなって思って契約して、
うん、
でどれぐらいで入れますかっていうので、あ、まあ頑張って1週間か10日ぐらいで入れますよっていうんで、
うん、
あ、じゃあお願いしますって入ったのが今月の17日なんて。
即決じゃん。
はい。
あ、何件ぐらい見てたの？
3件ぐらい見ましたね。
うん。あ、でもそのくらいで見つかってよかったね。
そうですね。
じゃあ同じ駅で見つけてた感じですか？
あ、そうです、そうです。
うん。じゃあもうこの、そのあたりはいいっていうのは見当はついてたの？
そうですね。
うん。
はい。
なんか気になるあの子がいる街とかそういうんじゃなくて。
そういうんじゃないですね。
そうか。てっきり東京とか横須賀とか行くのかと思って。
ああ。いや、なんか、最初家からアクセスがいい場所を探しちゃってたんで、
うん、
で、その流れで、あ、もう一人で住んじゃおうかなってなっちゃったんで、
うん、
結局近場にはなっちゃったんですけど。
え、じゃあ実家からも近いの？
まあ近いって言っても車で45分とか。
それむちゃくちゃ飛ばして、200キロとかで飛ばして。
いやいや、普通に走って45分とか。
うん。え、電車とかでそのまま行けたりはするの？
まあうちの最寄り駅、まあ車で15分とか行ったところの駅からだったら1本で来れる感じですね。
おお、なるほど。じゃあ親も安心ってやつね。
まあそうだといいですけど、
うん、でも結局行きやしないんだよな、近いっていうだけで。
うん、
なるほどね。いやいや、しかしびっくりですわ。
いやー、なんかそうですかね。
うん。一人になってやりたいこととかあるの？
いや、とりあえず部屋にこもりたかったんですよね。
え、こもって、ずっとビデオ見るとか？
いや、なんか、まあ、本とかいろいろ読みたいなとか思ってたんですけど。
お
ー。はい。
なるほど。じゃあさ、俺送るよ。何だっけ。100億の昼。
ああ、はい。
あれのね、コミックが見つかって、僕二つ違うバージョンのやつ持ってて、
はい。
文庫本のやつが、を、この間見つけたんで、それを送りますよ。
あ、マジですか？
うん。
今、ちょうど小説版読んでて、
おぉ。
まだ最初の 30% ぐらいなんですけど。
おぉ、そこ、長ったるいイントロ部分をちゃんと超えてられたのね。
そうですね。
寄せては返すってやつ。
今なんか、なんだっけ。
トバツシティとか行った？アトランティス。
今多分そこです。仏教のところで。
うん、
はい。シッタールタとか。
うん。
そう、なんかその固有名詞がなかなか頭に入ってこなくて止まってたんですけど、うん、最近再開できて。はい。
じゃあさらに分かりやすくする漫画を、まあ、別解釈だけだね。
ああ、
うん。じゃあ引っ越し祝いということで送ります。
わあ、ありがとうございます。
じゃあビデオとかも見放題、チャンネル争いとかもうなくなるわけね。
まあ別に今までもなかったですけどね。
まあね、
まあそうですね。
まあ僕もその息子たちが出てって寂しいっていうのは全くないんだよね。正直なところ。
へえ。
なんか 息子たちが出ていくことによって自分が一人暮らしを始めるみたいな、
うん、
そういうワクワク感が生まれるんだけど、
うん、
なんかそれもなし崩し的にそうなったんであまりワクワク感は湧かなかった。
あ
いつの間にか戻ってこなくなるから、ね、そういう形での自立は別にいつ戻ってくるか分かんないから、うん、そう部屋をねそのままにしてるままなんですよ。
ああそのままで行っちゃったっていう、う
ん、3人が3人とも自分の荷物をそこに置いたままなので、
あ
せっかくの家の広さが全く生かしきれないという。
なるほど。
で今その三男の部屋に、ロードバイクを持ち込んでズイフトやってるという。そういうことなんで、でもちゃんと引っ越し道具自分のやつを持ってったんだよね、新しいところ。
そうですね。はい。
素晴らしい。じゃあまた走り始めてください。
はい。あ松尾さん、ちなみにあさってあたりからあれ始まりますよ。
うん、ファウンデーション。
ファウンデーション。
始まるね。
はい。
困ったね。あれ、だいぶ違うんだよな。
あ、話がですか？
うん。
あ
なんか予告編見たらクローンとかいう話が出てて。
うん。
原作出た時には、クローンっていう技術はまだできてなかったんですよ。
なるほど。
だから現代的な解釈はある程度加えられてるっぽいんだよね。
原作は三部作ですか？
三部作。
ああ。
そうか。それも見ない、読まないといけないけどね。あと二日で。
いや、でも、多分一話ずつ公開ですもんね、今回は。うん、確か最初は三話とか公開されますけど。
うん。あ、そうなんだ。
でもその後は週一で一話ずつみたいな。
うん。なんか全80話ぐらいやるらしいっていう。
多分そうですよね。ね、はい。ゲームオブスローンズと同じぐらいですもんね。
うん、まあ、原作からするとそこまで長くはないんだけど。ただちゃんと描こうとするとそのくらいになっちゃうのかな。そうね。まあ時間はいくらあっても足りませんが。最近見てるドラマとか。
最近は、あれ見ましたよ。ブレードランナー2049。
おー。元のブレードランナー見た上で？
あ、見ました。うん、はい。松尾さん的に2049の方はどうなんですか？
見ました？見たけど、あんまり、そうなのっていう。
ああ。やっぱり、なんかレビュー見てると、うん、その最初のやつをリアルタイムで見てたりとか、それに衝撃受けた人たちは、まあ、なんかあんまり2の方にはコメントしてないんですよね。
うん。まあ勝手にその先を作ってったっていう感じで、生死ではない気がするんだよね。
なるほど。
実はブレードランナーのその映画の方のね、映画のブレードランナーの、はい、続編っていうのが2作ぐらい小説で出てて、
あ、はい、
僕はそれは読んだんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、レイチェルとデッカードのその後みたいな感じで、まあそれもちょっと釈然としない終わり方だったんだけど、なんか勝手に続編を作って勝手に展開しやがるぜみたいな。
あ、
だから割とどうでもよくなるという。
なるほど。
うん、まあハリソン・フォード、デッカードが出てくるのはまあいいですけどね。
うん。そのブレードランナーの小説って原作とも違うんですか？
全然違う。
へ
え。全く別物ですね。
ていうかブレードランナー1とその電気羊って全く違うんですか？
う
ん、
全く違う。まあ主人公の名前とレプリカントという名前はそうかもしれないけれども、
うん、
なんかもっと宗教的な話だしね。
あ、原作、
うん、
あ、そうなんですね。
でもっとぐちゃぐちゃした脳内の話が中心だから、ああいう物理的な対決とかはほとんどないんで、
うーん、
あのエンディングのところで、あのアンドロイドが、レプリカントがこう長々く喋るじゃないですか、
はい、
タンホイザーゲーとかどうのこうのとか、
うん、
あの辺も原作には全くないし、
へ
ー、あれはあのルトガー・ハウアーの完全なアドリブらしいし、だからあれは映画だからこそ起きたような奇跡で、まあその奇跡をうまく続編にしたのかなっていう気はするけどね。
ああ、一応あの2の監督があのデューも監督するんですけど、
うん、いやいいんじゃないですかね。あの監督とはよくその雰囲気は伝えてると思う、
うん、
ただその初期のブレードランナーのファンからするとその続編は必要だったのかねみたいな。
あー、なるほど、
うん、そう、ブレードランナーはブレードランナーのままでいいじゃんって。
なるほど、
うん、ただあの監督がスターウォーズとかやってくれたらもうちょいマシになってたんだろうなっていう気はする。未だに言うけど、いや、まあ丁寧に作ってるの分かりますよ、
うん、
丁寧に誠実に作ってるんだろうなと。それデューンもじゃん。デューンはいつ来るんだっけ、
はい、デューンは10月の15です。
おお、じゃあこれも見ないと。
はい、なんか IMAX 仕様でも作ってあるらしいですよ。
デューンのあれ前の見た？
いや見てないですあのなんかダサ作だったみたいなやつですか。
ダサくなのかな。一応映画とテレビ版と両方あって、
はい、
うん、まあ今度のは多分いいんでしょう、おそらく。ただあれもまあ長い小説のごく最初の方だけだから、
うん、
続編あるのかな。
一応パート1パート2ぐらいを予想してるらしいですけど、
うん、デューン砂漠の皇帝とかね。でもあれ原作もう出てないんじゃないかな、うん、出てんのかな。
あ、出てるっていうのは続きがってことですか。
いや、日本語版、なんかシリーズが 3,4 作ぐらいあって、
はい、
最初のは出てたんだけど、でその80年代ぐらいに、そのシリーズは何冊か出てたんだけど、今も出てるのかどうかが不明。
あ、でもなんか映画の表紙になって出たっていうのが最近なんか記事で見ましたけど。
なるほど。
え、それも読んだ方がいいんですか。
あれも長ったらしいんだよね。いや、まあ映像だけでいいんじゃない、その、
あ、
今度の映画版で。
あれはすごく楽しみです。
うん、サンドワームがどうなのか、どんなのかみたいな。
うん。
いや、見るもの多いね。あ、でも映画館近くていいんじゃないの、今度は。
いやー、まあ、
都会だから。
いやー、まあでも IMAX とか見たいってなったら、ちゃんとしたとこ行かなくちゃですけど、
ね。あ、IMAX 行くんだ。
はい、デューンは見たいです。
じゃあ一人暮らしになったら、あのライカを使って撮影の旅に出たりとかもできるわけね。
そうですね。
まあ今までできなかったというわけじゃないと思うけど。
うんうん。
そんなとこですかね。
はい。
じゃあ、そんな、沖田選手の、元マラソンランナーである沖田選手の最近の近況をお伺いしました。これからまだ走り続けますか？
はい。
はい、ということで、闘志満々の、沖田選手、これからも頑張っていただきたいと思います。ということで、選手インタビューを、これで終わりたいと思います。今日は出演どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お引越しおめでとうございます。
ありがとうございます。